皆さんこんにちは。日本人こそが知っていたい日本キリスト教史第13回の今日は天草島原の乱と題してお話していこうと思います。よく島原の乱という言い方をされていますが、一揆は熊本県の天草から始まったので、最近では天草島原の乱ということが多くなっているようです。幕府を揺るがした123日、キリシタンを中心とした一揆がどのようなものだったかを一つ一つ見ていくこととしましょう。乱のきっかけ。もともと天草と島原は共にキリシタン大名が治めた地域でした。天草は小西行長の、島原は有馬晴信の領地だったのです。それで宣教師が滞在し、セミナリオが設けられ、武士から農民まで幅広くキリスト教が浸透し、キリシタン文化が花開いていました。しかし、世は移り変わり、関ヶ原で敗れた小西行長は京都で、岡本第八事件で失脚した有馬晴信は山梨で、それぞれ斬首、領地は没収されて他の大名の所領となりました。その時キリシタンをどうしたかというと、生きていくために信仰をあまり公に表さないようにしたり、あるいは仕方なく帰郷したりしました。もしかしたらまた世の中がキリシタンにとって好転して信仰を明らかにできる日が来るのではないかと夢見ながら、しかし世の趨勢はどんどんより厳しいキリシタン禁制へと傾いてきました。信徒たちの希望はあえなく打ち砕かれていったのです。そこへ島原の領主として松倉重政がやってきました。松倉重政が雲仙で信徒を地獄攻めにしたことは前回お話ししましたが、狂い死にしたためにその息子松倉勝家が第二代藩主となりました。ところがこの松倉勝家は大変見栄っ張りだったようで、藩の石高では到底建てることができないような立派な城を建てようとし、足りないお金を領民に重い税を課して賄いました。しかも悪いことに、そこへ異常気象による凶作が何年間も襲いました。作物が取れなくて餓死者まで出ているのに、松倉勝家は強引に年貢を取り立て、納められない農民には身の踊りなどの罰を課したのです。一方キリシタンへの弾圧も強化されていきました。代官が税を納められない者の家に押し入って、キリストの像を踏みにじり、人質に取った妊婦を裸にし、六昼夜水につけて母子ともに殺したことを機に、島原の農民は立ち上がりました。これでは霊も肉も生きていけない、神よ我らに力を与えたまえと。ちょうど時を同じくして天草でも同様の状況に追い詰められた農民たちが一揆を画策していました。領主の寺沢広隆が縄延ばしという方法で重税を課し、不当に税を取り立てたため、人々は地上に希望を見出せなくなり、天を仰ぐほかなかったのです。天草と島原は海を挟んで向かい合っているのですが、その中間にある島で1637年10月、両者の代表が話し合い、同時に一揆を起こすことを決断しました。一揆軍の精神的支柱として担ぎ上げられたのは、わずか16歳とも17歳とも言われるキリシタンの少年でした。名前は天草四郎。天草四郎、若くして戦いの総大将に祭り上げられた天草四郎こと増田四郎時貞は一体どんな人物だったのでしょう。幕府の公式記録などを見ると、最地にかけて並ぶものなし、常人ではないとあり、その他の言い伝えではかなりの美少年で、病人を癒し海の上を歩くなど、たびたび奇跡を起こしたと伝えられています。しかし神秘的なイメージや謎めいた奇跡については、一揆軍の士気を高めるために天草四郎の父である増田甚兵衛が考え出したものです。 増田甚兵衛は小西行長の元家臣で、行長が処刑された後は浪人となり、天草島原の乱においては計画、談合、実行をしたプロデューサーのような人だったのです。ただし四郎が信仰深いキリシタンであり、抜きんでた聡明さでもって神道のように思われていたことは確かです。戦いの総大将にならずに他の道を歩んでいたら一体どうなっていたんでしょう。子供の人生を決定づける親の意向というものについて考えさせられるものがあるようにも思います。一騎軍の進撃。1637年秋、島原の領民は武力蜂起をして代官を襲い、天草でも天草四郎率いる一騎軍1万1000人が交通らを断ち、天草の行政の中心地である本土を落としました。この時富岡城の城代で藩の軍隊の指揮をしていた三宅藤右衛門は討ち死に、天草の一騎軍は破竹の勢いで進撃し富岡城へと向かいました。しかし思いのほか富岡城の防御は固く、石垣の上から攻撃されて一騎軍は多数の死者を出してしまいました。その上江戸から追討軍が派遣されたとの情報を受け、一騎軍は島原へ渡っていくこととしました。島原の一騎軍と合流し体制を整えようとしたのです。あらかじめいずれかの時点で合流しようと天草、島原双方で相談してあったことではありましたが、いくつかの番狂わせがありました。それは富岡城を落とせなかったことで、必要な武器や食料を手に入れることができなかったことです。島原の一騎軍も米蔵を奪うことまではできましたが、落とそうとしていた森滝城を落とせず、やはり武器と食料を十分に得ることができませんでした。そして次第に追いやられる格好で南下して廃城となっていた原城に天草の一騎軍と共に籠城することとなったのです。立てこもった人数は約3万7千人、このうちの2万人は女性と子供たちでした。籠城戦へ。島原半島南部に位置する原城は森竹城建設の際に廃城とされた城で、石垣や若干の建物は残るものの、使い物になる建設資材は持ち去られ荒れ果てた城でした。1637年12月、ここへ幕府軍が到着し一騎軍との戦いが繰り広げられましたが、侵攻によって強められた一騎軍は攻撃によく耐え幕府軍を悩ませました。幕府軍を構成する諸藩の兵士たちが互いに勲功を得ようとして足並みが揃わず、幕府軍総大将の板倉重政は苦戦を強いられ、戦いが長引いたのです。城内ではキリシタンが結束して老若男女かかわらず戦いのために働いていました。江戸でこの知らせを聞いた将軍家光は、簡単に鎮圧できると思っていた九州の反乱、思っていたより手こずっていることが許せませんでした。将軍職に就任して足掛け15年、就任時にキリシタンの大量処刑をして諸藩の大名にこうすべしと示したにもかかわらず、キリシタンがまだ日本にいて騒ぎを起こしているなど到底容認できることではないと考えたのです。それで自分のブレーンを務める一人の人物に、お前が行けと白羽の矢を立てました。その人の名は松平信綱。官名が伊豆の神、伊豆半島の伊豆の字に守ると書いて伊豆の神だったのですが、この伊豆に知恵伊豆るの伊豆をかけて知恵伊豆と呼ばれていました。それくらい知恵のある人物として一目も二目も置かれる人物だったということですね。さてこの知恵伊豆が自分と交代で次の総大将となることを聞いた板倉重政は島原の地で焦りました。面目を潰されたと感じた重政は、松平信綱の到着前に原城を落としてやると息巻いて無謀な総攻撃を命じ、それによって大損害を出してしまいます。 そこで重政が思いとどまっていれば結果は違ったのでしょうが、今度は自分の手勢だけを率いて突撃をし、眉間に鉄砲の弾を受けて戦死しました。享年51。ちなみにこの板倉重政の父、板倉勝重は京都の大殉教を行った京都諸子大で、兄の板倉重宗は父から京都諸子大の職を継いでキリシタンを迫害した人物です。知恵伊豆来たる。1638年初頭、松平信綱は原城に到着し、状況を把握すると攻撃の方法を兵糧攻めに転じました。城内に弾薬と食料が尽きれば士気も落ち、内容する裏切り者も出てくるだろうと踏んだのです。また信徒がもしかしたら味方してくれるのではないかと期待している、外国から攻撃されればさらに意気消沈するだろうと考えた信綱は、オランダ商館に要請してオランダ船から原城を砲撃させたりもしました。そして矢文、矢の先に手紙を結びつけて放つもので交渉の手段だったんですね。矢文を城内に放ち降伏を進めました。一騎軍から帰ってきた矢文には松倉勝家への痛烈な批判に満ちたものから、ただキリスト教を認めてほしいだけだとするものまでがありました。籠城する者たちの中にも様々な意見の相違があったことがうかがえます。知恵のある松平信綱はそこから一騎軍の終わりが近いことを感じ取りました。そしてその予測通り、城内から自分の命を助けてくれるなら城の内部に手引きするとの矢文が送られてきたのです。送り主は南蛮絵師の山田右衛門作。右衛門作は副大将の一人でしたが、城を生け捕りにする計画を知らせてきたのです。結局この計画は矢文の行き違いで露見し、右衛門作は捕らえられつながれることになりましたが、松平信綱は機が熟したことを悟り、原城への総攻撃を5日後に決めました。原城の落日。1638年4月11日、幕府軍の中で一番手を狙う鍋島藩がまず二の丸に侵攻し、動きを察した他の藩も城内へ突入。戦いは翌日、翌々日にかけて行われ、死人の下に隠れていた者まで全員見つけられ、皆殺しにされました。非戦闘員である女性と子供たちは、空堀に身を潜めていたのですが、這い上がることを禁じて火を放ちました。その場所で死んだ人だけでも1万人以上に上ります。乱で討ち取られた天草四郎以下3000人の首級、首は原城の大手門前に1週間晒された後、長崎の出島などでも晒されて3カ所に埋められました。乱の後、原城は徹底的に破却され、焼け死んだ女子供らの遺体はそのまま埋められました。後の世になって供養しようとした僧侶が掘り返してみましたが、骨また骨で拉致が開かず、地蔵尊を建てることだけしたということです。ところで、矢文を送った山田右衛門作なのですが、間一髪で助け出されました。全員殲滅させられた原城で、ただ一人生き延びたユダです。しかし、この男の証言のおかげで、乱の最中に城内がどんな状態であったかが今に伝えられています。原城は今も再興されないまま、殺伐とした断崖にあり、資料館には名も知られない人々が最後まで握りしめていた小さな十字架が展示されています。ここでブレイク、こぼれ話です。今回は2つこぼれ話をご紹介しましょう。まず1つ目ですが、この天草島原の乱にかの剣豪宮本武蔵も参戦していたことです。武蔵は細川藩の剣術指南役だったので細川藩の兵士として来たみたいですが、もう老年に達していたので大した働きはしなかったようです。それどころか城内からの投石にあたって足を怪我したんだとか。 くたびれ儲けだったかもしれませんね。もう一つのこぼれ話は天草に関してです。天草地方では今でも一年中しめ縄を飾っていることをご存知でしょうか。乱の後、島原や天草では当然のごとく徹底したキリシタン狩りが行われたので、キリシタンはもちろん疑いをかけられるだけでも仕置きの対象になり生きていけませんでした。そこで考えられたのがしめ縄による神道大好きアピールです。寺受け制度でもってお寺に所属しているのに、その上神道で八百万の神々も信奉しているとなれば、キリスト教など信じる暇ないですよというアピールになるわけです。それで一年中しめ縄を玄関の上にかけておいて、キリシタンではないという主張にしたんですね。この風習は今でも天草の一部地域、特にキリシタンが多かったところでは行われています。私の通う教会に天草出身の男の子がいたので聞いてみたのですが、やはり年中飾ったままなんだそうです。逆に、他の地域ではどうするんですかと聞かれました。それで、松のうちだったかな、正月っぽい時期が終わると捨てるんだよって言ったら結構驚いてました。じゃあその後何飾るんですか。しめ縄を飾ってない状態がよく理解できないようでした。不思議ですね、今でもそんな風習が残っているなんて。それくらいひどいキリシタン狩りが行われたということではないでしょうか。一揆の後始末。天草島原の乱は籠城した者すべてを斬殺することで終結しましたが、その後の近世日本の国家と社会に大きな影響を与えました。まず乱が起きる原因を作った島原藩主松倉勝家と、天草を治めていた寺沢片高にも厳しい処分が下されました。松倉勝家は改易の上斬首。このような重い罰が藩主に下されるというのは滅多にないことです。寺沢片高は領地を減らされただけでしたが、それを苦にして自害しました。ちなみに寺沢片高の父名場伸ばしで領民を苦しめた寺沢広高はキリシタンだったけれど帰郷して、翻って迫害した人王子の半三郎は長崎で26世人の処刑に携わった役人です。さて、松倉勝家と寺沢片高への処分は諸藩に影響を与え、たとえ藩主であってもむやみに農民を搾取し生きてもいけない状態にしてはいけないという不分律が形成されるようになりました。またキリシタンが今後日本に入ってくることが絶対にないようにと、幕府はポルトガルとの交易をやめ、宗教性の少ないオランダ人とだけ、それも出島に限って交易をするという方針を取るようになりました。そして乱に参加した多くの者が、一旦は信仰を隠して潜伏状態だったキリシタンが立ち返って、つまり信仰に戻って放棄したことから、潜在的な信徒、潜伏キリシタンの摘発をしなければならないと幕府は考えるようになり、それが宗門改め役、キリシタン屋敷の設置へとつながっていったのです。幕府を揺るがした乱の影響は一つにとどまらず、日本の方向性を大きく変えていったということですね。もっと詳しく、最後にもう少し天草島原の乱に参加した人々について考えてみましょう。彼らは殉教者だっただろうかという点です。放送をお聞きの皆さんの中には、そりゃ殉教者でしょうという人もいるかもしれません。しかしカトリックでも、また歴史家たちも彼らを殉教者だとは認めていません。第一に、当時のクリスチャンはまだ日本にカトリックしか伝わっていなかったのですから、みんな今で言うカトリック教徒だったわけですが、カトリックでは主を明かしするために命を捧げることを殉教と定義しているので、武器を持って戦っては殉教者にはなれないのです。第二に、歴史家たちが指摘するのは、キリシタン以外の者たちも一揆軍に混ざっていたことです。キリシタン以外の者たちが一緒に戦ったのは、税が重くて暮らしていけなかったから。だから たとえキリシタンが中心になっていたとしても、天草島原の乱は農民一揆に過ぎないという見方です。私は研究者でもないので、それに対して言える言葉はありません。実際誰が殉教者であるかなどという問題は、外見しか見ることのできない人間にどこまで正確に判断できることでしょうか。神様しかご存知でない次元のことなんだろうと思います。ただし、主を明かしするために命を捧げることが殉教ならば、そのように命を捧げて生きていくことも生きた殉教なのではないかと思います。生きた殉教だなんて言葉同士が矛盾しているようですけど、今は幸いにもキリストを信じても殺される時代ではないので、このような生きた殉教をしていくことこそが大切なのではないでしょうか。今日のお話はここまでです。それではまた。